ここからは毎週火曜日にお送りしております片倉吉美さんの台湾エクスプレスのコーナーです。台湾在住の片倉吉美さんとこの時間おつなぎしまして、片倉さんに台湾のお話をお伺いしております。さあそれでは今週も片倉さんとこの時間つながっております。台湾在住の片倉吉美さんです。片倉さんどうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあそれでは片倉吉美さんをお迎えしましての台湾エクスプレスです。片倉さん今週はどのようなテーマでしょうか。
はい、台湾はですね、お正月を旧暦でお祝いするって話何度かしてきたと思うんですけど、はい、まあ、その旧正月っていうのもね、ようやく終わりに近づいてきました。
はい、
まあ、台湾はね、もともと旧暦、まあ、これいわゆる農暦ですよね。だからもうこれでこう、まあ、気温だとか天気だとか習慣とかね、風習とかっていうのを判断していくんですけど、
はい、
まあ、この旧正月っていうのはですね、まあ、同時に台湾の人々にとって、まあ、唯一というか一番大きい大型連休でもあるんですね。で、日本の皆さんは、まあ、私を含めてね、日本人は働きすぎだってよく思ってますよね。まあ、実際それ間違いないと思うんですけど、
はい、
実はね、日本っていうのは、祝日がすごく多い国なんですよ。
はい、
実は気づかないんですけどね、これなかなか日本人はね、日本って祝日がすごく多くて、例えば台湾の比較で言ったら、3倍以上祝日があるんですよ、日本って。
そうなんですか。
だから逆に言うと台湾は祝日が少ないので、まあじゃあどの時期にこの休むのかっていうと、この旧正月っていうのは、それこそ1週間近く休みがあるので、もうこの時期は、本当にみんなこう旅行したりね、友達と会ったりするような、はい、そういうこう楽しい時間でもあるんですよ。で、同時にこのね、家族と離れて暮らしてる人たちが、どんなことがあっても家に帰ると。
はい。
うん、そういうのは、これ、中国人もこれ同じなんですけど、やっぱりこう、家でみんなで家族で過ごすってことを大切にする人もたくさんいるんですね。
はい。
だからまあ、いろんなところで、この旧正月っていうのは、ちょっと特別なんですよね。ところがなんですよ。これね、今年、まあ去年ぐらいからそうなんですけど、随分変わってきたんですね、これがね。
はい。
で、今までは、もう旧正月っていうと、まあ台湾の人はね、もちろん台湾の主役の方々は、自分たちのペースでこう、お正月過ごせばいいんですけど、外国人なんかは、結構困ってたんですよ。うん。っていうのはどういうことかっていうと、旧正月だとまず、食堂とか、屋台とか、
はい、
ナイトマーケットとか、こういうとこ全部お休みだったんですね。だ食べるところがないので、食事なんかするときは本当にファーストフードか、コンビニしかなかったんですよ。
はい。
デパートもスーパーも全部休みでしたから。で、この外国人旅行者とか、まあ、あと外国人の居住者とかは、実はこの旧正月って結構ね、大変だったんですよ。
はい。
で、これそういう状態だから逃げ出そうとして、じゃあ帰国しようかとかって思っても、みんなが海外出たりしますから、飛行機高いですよね。
そうですね。
だから物理的に帰れないっていうのも結構いて、
はい、
なかなか悩みどころだったんですよ。ところがね、ここ数年というか本当2、3年の話なんですけど、休まなくなってきたんですよね。で、私の家のすぐ近くにあるスーパーマーケットなんかも、さすがに大晦日っていうのは、みんながいろんな準備をする日なので、まあ、休むお店も多いみたいだったんですけどね、
はい、
それでも夕方5時まではやってたりするんですよ。通常9時までやってるお店がまあ5時で終わりとか、そういう感じなんですよね。
はい、
で、元旦とかも、旧暦の元旦とかも、結構普通にやってたりするんですよね。これはね、大きな変化だと思いますね。
はい。
で、その原因を考えるとですね、いくつかの要素があるんですけど、
はい、
例えば、まあ、一つのね、まあ、いくつかあるうちの一つのこの見方なんですけども、まず、核家族化が進んで、家にいる人が結構増えたっていうのがありますよね、まず。
はい。
つまり、旅行もしない、で、実家にも帰らないっていう人が結構増えたっていうのが一つ。
はい。
あと、逆にフレキシブルなね、休みの取り方とかが昔に比べるとできるようになってるので、わざわざこう混み合う時間にね、時期に実家に帰ったりしないっていう人が増えた。
はあ、なるほど。
で、こういう人たちが街に溢れてるので、 そういう人たちをこうターゲットにビジネスをするっていうのも、これ当然自然に
そう
出て
で
く
する
わけで
ね。
すよね。
はい。
うん。だから結構ね、今年は食事をするとこでもそれなりに困んなかったし、
はい。
買い物なんかもそんなにね、苦労しなかったんですね。
へえ。
で、ただね、まあ一つ私は先ほど言ってきたことを、ちょっと反対のことを言いますけれども、台湾はそのみんなお店が閉まっていても、不便じゃないって話もあるんですよ。
はい。
それはなぜかっていうと、コンビニエンスストアが、もう日本の比じゃないんですよね、数が。で、数で言うと、まあ、日本の方が、まあ、もちろん大きいですからね、日本の方がね。日本の方が多いと思うんですけど、密度を考えると、
は
これコンビニエンスストアの密度、多分、世界でもトップクラスだと思うんです
す
よ
ごいん
ね。
ですもんね。
うん。今、店舗数で言うと、台湾ってね、韓国よりも少ないことになってるんですけど、韓国って基本的に高い山があったりするわけじゃないですし、田舎は田舎でも、まあ、まんべんなく人が住んでるんですよね。ところが台湾っていうのは、ね、島のこの真ん中に3000メートル級の山があったりしますから、そういうところには当然人が住んでなくて、当然コンビニなんかないわけですよ。だから人が住んでる、人の居住しているエリアに対してのコンビニの密度っていうのを考えたら、多分韓国とか日本よりも上なんです
多
よ
いと。
ね。うん。だからこう、どこに行ってもコンビニエンスストアがあるってことは、まあ、24時間ですし、で、年中無休ですから、意外にない、ものがない、買い物ができないとか言いながらも、意外に困らなかったりす
な
る
ん
んで
と
すよ。
か、ええ、
まあ、贅沢を言わなければね。
はい。
うん。まあ、そういうのはあるんですけどね。ただ、本当に今年はスーパーマーケットにしても、レストランにしても、あんまり休まなくなったなって感じがしますね。うん。で、あとね、もう一つ、こう、面白いのはね、こういう時に、やっぱり休んでるお店っていうのもありますよね、当然ね。
そうですね。
うん。で、大体そういうところはね、オーナーが台北出身じゃない人なんですよ。オーナーがやっぱ地方都市出身の人で、仕事で台北に来ているという人がいますよね。そういう人たちはやっぱり帰るんですよね。
戻られるんですね。
ね。あとね、もう一つ面白いのはね、店員がいなくなっちゃうので、店員たちがみんな実家に帰ったりしちゃうので、で、みんな休みたいって休みを取ったりするので、この時期に働いてる人っていうのはね、オーナーさんが店に出たりすることが多いんですよ。で、オーナーさんが普段はオフィスで仕事してる人が屋台に出て、なんか物を売ってたりね。
そうなんですね。
うん。で、自分が運営してるレストランとか自分が経営してるこの屋台とかで、オーナーさんが売ってたりするんですよ。うん。こういうのはちょっと面白いですよね。
そうですね。
うん、で、それだけね、まあ、やっぱこの日本と習慣が違うんだ
い
なっ
や、本
て
当です
思ったり
ね。
しましたね。
かつ、もう本当に我々のちょっと思うところっていうのはね、お正月、年末年始のあれとは、またちょっと違う感じなんですか、そうしますと。
そうですね。で、やっぱりね、交通機関なんかはもうやっぱ大混雑なんですよ。
そうなんですね。
だからまあもちろん臨時列車出したりするんですけどね。特にバスなんかはね、やっぱ渋滞しますから。でも台湾の人はやっぱりね、どちらかというと私の印象としてはね、臨機応変に対応する人たちが多いので、うん、やっぱりこう、みんなが混み合ってることを分かってるときには行かないとかですね。まあ、そういう起点は聞くんですよね。うん。こういうのもね、ちょっと本当文化の違いで面白いなと思ったりしましたね。
ありがとうございます。今週の台湾エクスプレスお送りしました。お相手は台湾在住の片倉芳美さんとこの時間台湾とつないでお話ご紹介していただきました。片倉さんでした。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。